4月5日金曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後6、8時までの生放送です。4月の5日、まあ、新年度がスタートしてから5日が経ちました。ようやくね、はい、第1週が終わるっていう、今日は金曜日ですよ。どうですか？そろそろ慣れましたか？僕らはアナウンサーっていうね、はい、ポジションは変わらないんですけれども、まあ、その中で担当する番組とかが変わって、
そうですよね。
で、そうするとね、結構生活も変わったりなんかするぞと。今年は、まあ、特に東島アナウンサーが、はい、今までね、オールナイトニッポンプレミアムっていう、まあ、夕方夜の番組やってたのが、お昼になって、まあ、生活が変わったというか、
はい、
早朝やってる我々からすると、東島に会えるようになったなっていうね。
そうなんですよね。
番組が終わって上がっていくと、ちょうど東島アナウンサーがちょっとすると出勤してくるという感じで、なんか久しぶりだねなんてその話をしたんですけど、まあ結構番組もいろいろ変わっておりまして、
はい、
ね、この後ですけれども8時からはあなたとハッピーも金曜日が、はい、フライデースペシャルという形で変わって、春風亭一之助師匠がね、ご登場ということになります。まあ、新しくね、隣同士ってなるんで、また仲良くしていきたいなと思うんですけれども、はい、実はいろいろね、番組変わる中で新業アナウンサーは番組が新しくできるんだね。
そうなんです。
嬉しそう、
ね、笑わなくてもいいじゃないですか。
はい、はい、
ですね、
はい、
日曜日の番組なんですが、ナイター中継がない日曜日の、うん、夕方6時50分から7時10分にかけて、
うん、
その名もマッスルレディオという番組をお送りします。
マッスルレディオ、
はい、
なんだよこの番組。
筋肉についてとにかくこう語り合うという番組なんですが、もう本当に私の長年の夢がもう叶ったなっていう番組です。
やっぱりさ、言っとくもんだよね。
いや、本当に好きなことがこうやってこう仕事になるんだなってびっくりしましたけれども、
いや、1ヶ月ぐらい前に新業アナウンサーがものすごく深刻な顔して、飯田さん、ちょっとお話があるんです。どうした？こんな番組が始まるんですよって言って持ってきたのがマッスルレディオね。
マッスルレディオ。ただ私だけではなくてですね、うんうんうん、新日本プロレスの天山ひろよしさん、
はい、
そしてお笑い芸人の鬼越トマホークのお二人、
ほうほう、
と一緒にこの番組盛り立てていこうということで。
いや、天山さんはさ、わ、はい、かるよ、レスラーだしさ、すごい筋肉でしょ。
そうですよ、もう本当筋肉のミルフィーユみたいな。
何うまいこと言おうとしてんだよ。お芸人のお二人っていうのは筋肉なの？
筋肉は実はなくてですね、
ないんだ。
がっちりしていてちょっとこうポチャっとしてらっしゃるんですけど、うんうん、ただ、そうポテンシャルは秘めているお二人なんですよ、筋肉的に見ると。
あ、そうですか。
なので番組の中でこう一緒にトレーニングしたりですとか、どうやってこうジム通ってみようかみたいな、そういう風なこうお話もしつつ、
なるほど、
まあ、筋肉に興味がある人もない人も楽しめる番組にしていけたらなという風に思っているので、ぜひ今度の日曜日4月7日ですね、
はい、
夕方6時50分から放送しますので、うん、ぜひぜひぜひお聞きください、
うん、昨日収録があったんだよね。
そうなんですよ。
なので今日は一番ホットな状態で告知をしております、
はい
はい、4月7日日曜日スタートと、いうことであります。私も実は昨日収録がありまして、はい、清水美智子さんと収録をしたんですが、スペシャル番組をですね、4月20日のその日もナイターがないんで土曜日、で、夜のですね、夜というか夕方か、6時から番組をやると、清水美智子のみっちゃんインポッシブルリターンズということで、
はい、
令和も間もなくデビューするということなの で、
そうですよ、ね、
今をときめくアーティストの皆さんの例えばデビュー曲であったりとか、デビュー秘話みたいなものを紹介しながら、モノマネふんだんに織り交ぜてお送りするという番組をやりますので、そちらもぜひ、楽しみなさってください。さあ、8時まで生放送です。飯田浩司の OK コージーアップ。さあ、最新のニュースをピックアップいたします。スタジオには朝刊各紙届いておりますが、今日はですね、昨日の、まあ、この時間というか番組中に身柄を拘束されて任意同行から検察に送られ、そして逮捕というふうになりました。日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者について、まあ、これが一面トップ、朝日、読売、毎日、それから東京、日経と 5紙が今日は一面トップとなっております。まあその中でもやっぱりですね、読売新聞が、まあ、この件に関しては本当検察のリーク一番走っていると、一番こう詳しいんじゃないかというところなんですが、今日の見出しがすごいですね。流用容疑、アメリカと捜査共助、東京地検、ゴーン被告4度目逮捕ということになっていて、他の新聞はゴーン被告が4度目の逮捕をされたぞっていうのを取ってるんですけれども、これアメリカとの捜査共助まで一面の、しかも見出しの大きいところに乗っけてきてるっていうのはですね、オマーンだとかサウジアラビアだとかっていうのの捜査に関しては立件まで行くかどうかっていうのは、その現地の、まあ、検察あるいは警察、当局、捜査当局との、連携っていうのがどこまでできるのかっていうところでですね、かなり難しいんじゃないかと言われていたんですけれども、やっぱりですね、これ送金をするにしても何にしても世界の基軸通貨はドルであるというこの厳然たる事実、そしてそのドルの流れというものを最も把握しているのは他ならぬアメリカ、アメリカのですね、財務省のこう恐ろしさ、あるいはその情報を取る能力の高さみたいなものが如実にわかるなと、今回だからアメリカそのものの国としてのアメリカが、じゃあ、一連の送金であったりとか、あるいはマネーロンダリングというようなものに、舞台として使われていたのか否かに、その関わらずですね、こうして、捜査協力をお願いすると、情報が出てくるというところ。ああ、そうか、ここから、捜査情報を取ったかっていうのがですね、分かると、まあ、そうすると、まあ、お金の流れを全部丸裸にされてしまうと、一体どういう流れ でそれがマネロに引っかかるかどうかも含めてですね、で、そういったた一連のスキームを使うということになると、こう意図的に会社の金を自分のこう懐に、まあ、どういう還流のさせ方をして懐まで入れたかっていう、特別背任に関してはその意図と、具体的に会社を損させるような意図があったかどうかっていうのが非常にポイントとなるんで、まあその辺も含めてですね、これから明らかになっていくのかというあたり、まあどこまでやるのかというところがですね、まあこれ検察と、ゴーン被告の間で、かなりの攻防がこれからも繰り広げられるんでしょうけれども、いや一個ですね、すごいところ掴んできたなという感じもあります。それからまあ経済についての話なんですけれども、朝日新聞が今日の経済欄でですね、新しい経済理論についての話を書いております。 MMT という理論、まあ、これ、このコーナーでも何度か取り上げたんですけれども、昨日ですね、参院の決算委員会というところが開かれて、でそこで、黒田日銀総裁であるとか、あるいは、決算、まあ、お金に関することなんで麻生財務大臣などが答弁をしているんですけれども、 MMT 現代金融理論というもの、これについての質問が出ました。これはまあ自国通貨建てで、お金をどんどん出していくと破綻がないんだという理論なんですね。でこれをこのまま採用すればですね、どんどんと国債を出して、でそれをもとにして財政出動をしても、日本円建てで日本国債というのは基本的に出てるので、破綻の心配はほぼないんだと、一つ心配があるとすればそれはインフレが、高まってしまう、物価が上がっちゃうことが心配なんだけれども、今物価はだって 1% いかないでしょうと、だからガンガンやっていいんだっていう理論なんですが、まあ、これについてはいろいろですね、異論もあるわけですよ。で、この朝日新聞もですね、締めのところで、秋の消費増税を控える財政当局にとっては財政再建の軽視につながりかねない危険な理論だとまで書いていると。で、ルール説明していた通りですね、これに関しては各新聞の経済欄がこぞって書いてきて、ついに朝日も書いたかというところなんですね。まさにですね、朝日はこの赤裸々に消費増税にとってはこの理論危険だぞってところまで書いてるあたりが、まあ、朝日らしいところでもあるんですけれども、ことほどさようにですね、財政当局はこの理論を本当に心配していて、アメリカでもいろいろ批判があって、理論定まってないんですけれども、今潰しにかかってるっていうあたりが非常に味わい深い記事、ついに朝日も書いてきたというところでございます。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースに対してのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。 NATO の外相理事会、日産、それからロシアが国後周辺で射撃訓練を通告してきたと、日本政府は当然抗議しております。仮想通貨規制、そして米中の、貿易摩擦についても聞いていきましょう。ご意見をお待ちしております。メール、ツイッター、こちらです。
メールアドレスはcozy@1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。cozy@1242.com、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルアルミブランケットをプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオン、お待ちしています。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
あの、新元号が発表になりました、
はい、
令和っていう、
令和、
これどうですか、響きとして。
いいんじゃない
ね、なんかちょっとね、
そう、
いい感じの響き。
やっぱりね、ああいう今までやっぱ彼ら考えた割、うんうんうん、ちゃんとしたものを選んだなと、それをうまく、うん、なんていうの、あの、漏れないで、
はい、
静かにうまくやったですよね。あれで僕は良かったと思いますけどね。
今回は情報管理すごかったですね、
うん、あって漏れたら使えなくなっちゃうからね。
そういうことですもんね、
はい、
4月5日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新葉一華です。
飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家でキャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュース、こちらです。 NATO 北大西洋条約機構の外相理事会、ロシアへの警戒を強化。NATO 北大西洋条約機構は創設70周年にあたる4日、ワシントンで外相理事会を開催しました。去年11月に起きたロシアによるウクライナ艦船3隻を拿捕した事件を受け、緊迫する黒海周辺での軍事プレゼンス強化で合意したということです。NATO のストルテンベルグ事務総長は記者会見し、ウクライナ周辺でのロシアの軍備増強に懸念を示した上で、この重要な地域への関心とプレゼンスを維持すると強調しております。この事務総長は、あの、議会でも、ね、演説をしたりなんかしておりましたが、
まあ、ロシアがね、はい、あの、ソ連が崩壊して、初めはいい子ちゃんだったはずなんですよね、民主主義もやってね、うん、ところが結局はヨーロッパ、アメリカの大企業に収奪されちゃったんだと、
はい、
母なるあの祖国はどうなったんだと、こういう人たちが、うん、まあ、今のような、なんていうかな、プーチンさんのやり方を支えてるんだと思うんですよね、
はい、
実際に2014年でしょ、ウクライナ、それからクリミアの事件はね、
はい、
あれで経済制裁が始まったわけですけど、僕ね、何年か前、2年ぐらい前だったかな、スウェーデンに行ってね、
はい、
で、つくづく感じたんです。スウェーデンってあそこ、あの、ロシアとバルト海三国がありますよね、あの、バルト海っていうじゃないですか。
バルト海
なぜバルト海っていうか知ってます？
バルト海って、
うん、バルト海、あれはね、はい、実は細長いんですよ。
細長
い、よく見る、地図見てください、面白いです、あれベルトじゃないかって言われ、ベルトと言われてるんですね。ベルトのバルトなんですよ。
あ、バルトってあれ、
うん、ベルトみたいな形してる
んですか、うん、
だから実はスウェーデンと、はい、あの、ロシアってすっごい近いんですよね。もちろん間にフィンランドがあるんだけれども、それでそのバルト海のね、スウェーデン側なんだけども、はい、島があるんですよ、結構でっかいね、
はい、
その島はね、今までもう冷戦が終わったらね、スウェーデン軍がもう駐留やめちゃったんだけど、この間たまたま行ったらですね、はい、そこに再び守備隊、警備隊を置くっていうふうに報じてた。ああ、何か、あのスウェーデンですらね、
はい、
まあそこ結構軍事国家なんだけれども、武器も作ってますしね、だけども警戒してるんですね。で、考えてみたらバルト海三国だって、
はい、
必死で、これ、あの、陸続きですからね、
まあ、そうですよね、国境接してますもんね。
エストニアだっけ、あの、一番北にあるのね、
はい、
あそこは、あそこも行ったんですけどね、
はい、
国境、ロシアとの国境、まあ、大きな湖があるんだけど、ものすごい広いわけ、広いというか長いわけですよね、国境線が。
あ、ね、そうですよね。
それでね、陸軍何人いるんですかって聞いたらね、
はい、
3000人だって。
3000人しかいないんですか。
3000人だったらね、どうしたって守れっこない、はい、で、いや、どっちみち守れっこないんだって。 あ、まあ、だから別の方法で守るんだ、うん、まあ、それがサイバー戦なんだろうなと思いますよね。
なるほど。
だからポーランドだって、はい、あのミサイル防衛等々でね、やっぱりロシアに対する懸念を示しているから、
はい、
やっぱりねヨーロッパ全体としてロシアが、うんうんうん、まあ、北のクマがまた、はい、なんていうの、再び牙を剥き始めたっていうのは、
はい、
単にウクライナだけじゃない、ウクライナがたまたまその症状として出てきてるけども、
はい、
明日は我が身という国がいっぱいあるということだと思いますよ。
あ、確かに、あ、その地図を見るとエストニア、ラトビア、リトアニアってあって、その下にあれ確かロシア
カリニングラードっていうんですけどね、
あ、飛び地ですよね。
飛び地です。で、あの私あのその国境まで、国境っていうか、警備、あの検問所まで行ったんだけど、あ、ここから先ロシアですよって、だってロシア反対側だろう、いやいやいや、ここそうだよねと。
なるほど。
すごいいいとこにあるわけですよね。もともともあれはドイツが取ったものですからね、ポーランドからね。
なるほど。
でドイツからまたロシアが取ってね、
はい、
ポーランドに返すよって言いたいとこだけど、返さない。
バルト海の出口だし、
そう、うん、そうそう、だからそこを持ってるってことはですね、はい、この人たち危なくてしょうがないってことですよね。バルト海三国にとっても、
はい、
スカンジナビアにとっても、ポーランドにとってもね、ですから決してあの黒海のクリミアだけじゃなくて、
はい、
あのロシアはヨーロッパ全体に対して攻勢をかけている、うん、そして最近特にそうですけども、サイバー攻撃をやる、それから情報戦をやる、選挙に介入する、
はい、
アメリカにだって介入してるんだからね、ヨーロッパなんか絶対やってるわけですよ、
近くだし、
うん、そこにいた人がプーチンさんだったんだからね。
お、これは本当多山の石としてよく見とかなきゃいけない、
ね、そうですよ、
はい、そうですよ。まずは NATO 北大西洋条約機構についてでした。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。日産のゴーン容疑者4回目の逮捕、オマーンから5億6000万円を流用か。日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者が中東オマーンの販売代理店に日産から支出された資金の一部を私的に流用し、合わせて5億6000万円余りの損害を与えたとして、東京地検特捜部は昨日特別背任の疑いでゴーン容疑者を再逮捕しました。特捜部が一度保釈された被告を再逮捕するのは異例で、ゴーン容疑者は容疑を全面的に否認しているということです。このゴーン容疑者の、まあ、弁護人である弘中弁護士は昨日、うん、はい、あの日本外国特派員協会で記者会見をしまして、まあ、あのこの逮捕に関しても抗議しているというようなことも出てきています
。それは弁護人だから当然ですよね。
まあ、そうですね。
この問題は2つ側面があって、
はい、
1つは形式論なんだけども、この、釈放中にね、
はい、
再逮捕するのかいなと、おかしいじゃないかと、人質がなんだと、予想者なんていう人もいるんだけど、
はい、
まあ、だけど余罪が出てくる、余罪っていうか本丸なんだけどこっちの方がね出てくりゃそらやらざるを得ない。で私はそれが特に、はい、もし立ちが悪いんであればね、
はい、
逮捕っていうのは十分あり得ると思うんで、まあ、この形式の問題はまた別途議論すればいいと思うんですけど、問題はあの本丸かどうか中東ですよね。私、正直言ってこれ事実関係分かりませんから、今日お話しできるのは一般論しかないんだけれども、まあ、中東というと、まあ、私どっちかというと専門だった、
ね、専門でいらっしゃいます
ね。サウジも行ったし、
はい、
UAE も行ったし、オマーンっていい国ですよ。
オマーンいい国なんですか。
うん、オマーンはね南南方ですけどね、
はい、
アラビア半島のね、
も
う私は湾岸地域の両親だと言ってるんですけどね、ほうほう、いい人多いしね。だけど同時に対岸がイランですから、
はい、
まあ、その意味ではいろいろな商売があり得る意味でね、うまく生き延びてきた人たちですよ、いい人たちだけどね、はい。でまあ、それともう一つはね、車というと実は外務省辞めた後ね、
はい、
車を少し外に売ってたことがあったんですよね。もう辞めちゃいましたけども、
お
その時に、
はい、
あんまり言うとまずいんで、日本の、ね、企業、うん、自動車会社の、
はい、
専属の代理店をやりたいという中東のおっさんが来たわけよ、私のところ、それでいくつかお手伝いしたんだが、なかなかうまくいかなかったんだけど、まあ、要するに何が言いたいかというと、中東では、ね、
はい、
日本車人気があるわけですよ。
あ、
ね、ですから売りたいわけ、
売りたい、
ね、でしかもそういう、はい、代理店っていうのは、
はい、
これ 確実に他の人たちと差別的に、つまり日産の車だけを売れるわけですから、他の人で売れませんから、
う
ん
う
ん、
日産代理店になれば、
ね、代理店になれば、ね、当然でしょ、うん、これは美味しいわけですよ。だからなりたくてなりたくてしょうがないわけ、
はい、
それだけどもそれはあの本社の方もいろいろ考えて、ね、うん、
はい、
ちゃんとやってくれるかどうかっていうのを選ぶと、こういうことだったんだけど、まあ、その2つの、ね、経験から、ね、お話しできること、これはあくまでも推測ですよ、
はい、
推測だけど、うん、これねやっぱりあのその自動車会社の代理店になって、
はい、
そして車流してもらって独占的にね、
うんうんうん、
そしたらそれはねその会社の社長さんがね何か言ったら、はい、そりゃいうこと聞きますよね。一般論ですよ、
まあ、
一般論
として今お話伺ってると、うん、もう立場が違うよね。
立場全然違う、ね、まあ、もっともそんな簡単にあの破棄されることはないけれども、でしかもまあこのゴンさんっていうのはもともとレバノン系だから、
あ、
うん、だからフランス語も喋るかもしれないけど、もちろん、はい、あの中東にも知人が多いということになってますわな、そうなるといろいろなことが可能になってくるということだと思うんですよね。だからはあ、なるほどね、まあ、だけどこれがすごいなと思うのは、
はい、
この人たちね、もしやるならね、これ一般論ですよ、言っておきます
よ、
やるならね、ドル以外でやんなさいよと、
はい、
ね、ユーロでやるとかさ、いろんな方法あったじゃないですか、はい、ドルでこうやってバンバンバンバン動かしちゃうね、
はい、
それはアメリカの財務省は、
はい、
それトラックできるわけですよ、
おや
追跡できるわけですよ、
ね、うん、
でこうよく調べていくと、
はい、
何オマーンからアメリカの会社にどうも送金されてるらしいと、
おー、
これ分かるわけですよね、
はい、
そして今度アメリカの会社にどこに送ったか、
うん、
その会社がどういう会社 でそのまたそこから似たような額一部がねどっか日本に流れてる、もしくはどゴーンさんの、もしくはゴーンさんって言っちゃいけないんだな、はい、一般論だからね、一般論だからある人
の
口座に流れてたとしたらね、はい、あれちょっとおかしいんちゃうのということになるわけですよ。だからその意味ではね、他の通貨でねやらよかったけど、はい、まあ、アメリカはちゃんと見てますから、逆に言うとあのドルが使えなくなったら商売できないってことですよね、だから、あの経済制裁効くんですよ、
はい、
ね、ですからその意味では、まあ、ドルを使わなきゃよかったわけじゃないけれど、悪いことやってんだったらそれはダメだけども、こういう形でやっと本丸が見えてきたんじゃないんですかね。一般論ですよ、あくまでも、
あくまでも、
う
ん、
ですからそれをこれからまあ調べているうちに、
はい、
それがある程度出てきたということであれば、これがもし本丸に近いものであるんだとしたら、それはあの逮捕してもまあおかしくはないのかなという気もしますけどね。
まあ今日はもう新聞各紙一面はこのゴーン前会長4度目逮捕なんですが、
はい、
読売新聞が、ね、
そう
そう、一面トップの見出しで流用容疑アメリカと捜査共助まで書いてきてるっていう、
うん、特ダネですね、これね。
これやっぱりそのアメリカの、うん、まあ、ドルに関しての、ね、いろんな情報っていうのは一番当然集まってきてるわけです ね
要するにあのオマーンにしろこれも一般論だけど、
はい、
中東の国だとなかなか協力難しいじゃないですか、
ね、
関係者もいるかもしれないしね、
はい、
だけどアメリカだったらば第三者だから、
うん、
その意味でそこの流れがしっかりと、証明できるんであればね、
はい、
立件しやすいと思ったんでしょうね。だからその意味ではようやく光が見えたと思うのかもしれません。
あ、
よくわかんないけど ね、うん、
まあ、今後、うん、これもまたこれであの捜査が進んでいってっていう、
そう
ですね、これから先どういうものが出るのか、うん、
まあ、ご本人は否定するだろうと思いますけれども、
はい、
あのこれやっぱりね、これあの報奨金とかあのプロモーション費用でしょ、
はい、
いや僕もこんな額 やったことはないから分かんないけど、すごい額ですよね、
そうですね、
35億を送金して、
はい、
35億儲けるって大変なことですよね。
そうですよね、一体車何台売ったんだろうみたいな話ですよね。
人口があるわけじゃないんだけどね、まあ、もしかしたらそれは、はい、あのイランに流れてるかもしれない。
あ、そうか、そうするとアメリカにとってもセンシティブになってくるし、
うん、そうなんですよ。ですからね、その意味ではあのもちろんそれやったってあの私は根拠があるわけじゃないですよ、
はい、
ただオマーンで有名なのはもう一つの顔があって、
はい、
それはイランとの、まあ、密輸と言ったら言い過ぎだけどドバイもそうですけどね、あそこ
で、
はい、みんなあのイランとやってますよ。でイランは経済制裁食らってるわけだから、
はい、
なかなか欲しいものこれだけどお金持ちはいるから、
うん、
欲しいもの手に入れたらやっぱりそういう人たちに頼むしかないということもあるかもしれません。
なるほど、
うん、ですからその意味でもね、まあなるほどねと納得できないわけじゃないんだけど、事実は分かりません。
まあ、そうなってくるとね、はい、フランスがどうしてあんまり反応しないかみたいな話もね、いろいろ考えちゃいます
よね。
では続いて2つ目ですけれども、ロシアが国後周辺で射撃訓練を通告し日本政府が抗議したと、こういうニュースが入ってきております、うん、まずはですね、菅官房長官の昨日の会見の模様を聞きいただきましょう。
2月2日外交ルートを通じて北方四島におけるロシア軍による軍備の強化につながるものであり、これら諸島に対する我が国の立場と相入れず受け入れられないということでの抗議をいたしました。
今月4日から12日まで国後島周辺の海域で射撃訓練を実施すると通告してきた、それに対して抗議をしたというところなんですけれども、うんうん、まあ日露交渉進んでいるとされている中でこういうことやってきますね、う
ん、それでね、このロシア外務省がなんかこう文句また言ってんですね、はい、ロシア日本在ロシアの日本大使館の一般外交官が電話で抗議してくるのは、うん、一般的な外交交流の形式に反する、
はい、
え
というふうに抗議してるそうですが、
何言ってんの、
何言ってんの、
何言ってんのって、これね、今後は受け入れないって言うけども、
はい、
これ電話で抗議してくるってことは普通は電話じゃ抗議しないわけですよ。
普通は抗議はやっぱり電話じゃ
ないですか、うん、抗議しに行くぞっつって、
はい、
こう連絡するじゃないですか、
そ
う受け付けないって言ってるんだと思うんですよ。だから電話してんですよ。
なるほど。
だからね、別にね、一般的な外交交流の形式なんか全然反してね、冗談じゃねえよと。あんたこそ抗議すら受け付けねえなんて、でそれこそ外交の常識に反するようなことを、一応話は聞いて、
はい、
ね、じゃあ関係者に伝えますと、こういうのが、やり方でしょうが、
一応来て面と向かって、あるいは書面をこう渡すなりしてっていうのが、
そうそう、まあ、困っちゃうよね。まあ、こういう人たちが相手だから大変だろうと思いますけどね、あ、まあ、それはそれ、
はい、
この射撃訓練だけじゃなくてね、
い
ろんな軍事演習をやってるわけですから、
はい、
ふざけんじゃねえよって話だけれども、うん、それとあの北方領土の交渉もしくはその話し合いですね、
はい、
これはこれでまた別途並行してやればいいわけですよ、
うん、ね、
ですからその意味ではあの何言ってんだと、うん、やるべきことをちゃんとやればいいと思いますけどね。
うん、こういうことしてくるっていうのはやっぱ北方四島にロシア軍がいるぞ、でこれは大事なんだぞっていうのをこうアピールなわけですか、う
ん、なこと分かってるよと、
ね、こっちだって
こっちだって分かってんだからね。だけど返せって言ってんだから、
はい、
ね、あんたたちだって不法占拠でしょと、まあ、最近言わなくなったけどね、
はい、
でも実際言おうが言おうまいが、実態は不法占拠なんだから、そこはちゃんと言わなきゃいけないですよね、言うべき時に。
うん、
それはもう散々パラ言った上で、
はい、
まあ、ある程度のところまで、詰まってきたわけですから、まあ、なんとか進めていただきたいと思うけど、どうも硬そうね、相手ね。
この時間、外交評論家三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。以上、全国のラジオ局21局を結んでお届けしました、おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。三宅さん、引き続き
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。仮想通貨規制。いまだに仮想通貨というものがどんなものなのかわからないという方も多いかもしれませんが、うん、まずですね、私たちが普段使っている千円札だとか100円玉などの通貨、いわゆる法定通貨は中央銀行、まあ、日本でいうと日銀が、あるいは国によってはですね、国そのものが発行管理していると、まあ、日本の場合も硬貨は確か国が発行している形になっていると思います。でまたコンビニなどで決済が広がっている電子マネー、これは企業が発行管理をしているものです。しかしながらほとんどの仮想通貨には発行者も管理者も存在しません。そして仮想通貨の強みの一つが海外送金の安さと速さがあります。まあ、法定通貨、普通のお金だと手数料だとかあるいは時間もかかるというもんなんですが、仮想通貨は海外に送金した金額が即座に相手に届くと、取引所によっては送金手数料を無料にしているところもあります。でこういった特徴を押さえた上で次のニュースをお聞きください。日本、アメリカ、ヨーロッパと新興国の20カ国地域 G20 が6月福岡で開く財務省中央銀行総裁会議で、仮想通貨、暗号資産によるマネーロンダリング、資金洗浄やテロ資金供与を阻止するため新規制、新しい規制で合意する見通しになったことが分かりました。取引の時の本人確認の厳格化などで足並みを揃え、資産の流れを透明にすることが軸となるということです。取引に匿名性が高いから、うん、まあ、汚いことやって稼いだお金をきれいなお金にすることが結構容易にできると、
うん、そう、マネロンね、
これ を送ることができるなんて言われますけれども、
はい、まあね、結局あの仮想通貨の問題は2つポイントがあって、はい、1つは仮想通貨っていうから決済、すなわちお金を払う代わり、お金の代わりに使うっていうことですよね、
はい、
この先ほどおっしゃった電子マネーっていうのはね、これ大体1ポイント1円とか、ある程度固定化されてるし、それは企業が責任持って担保するわけでしょ、
はい、
だけどもあのいわゆるビットなんとかコインとかあるじゃないですか。
ありますね。
あんまり痛かないけど。それはね、結局、あの、単に、代金というか支払いの代わりになるだけではなくて、
はい、
それ自体が財産にもなりうるわけですよね。
はい。
したがってそこで、あの、投機だし、まあ、市場、マーケットがあるわけでしょ。
この間もビットコインなんか、エラー上がったりなんかしましたね。5000ドルですか。
ということはね、これは単なる決済手段ではなくて、
はい、
財産の側面があるということですよね。ちょっとね、あの、決済手段としてのその仮想表、仮想通貨をどのように規制するかっていうのは僕も詳しくは知らないけれども、なかなか難しいですよね、これだけ広まってるし。
そうですね。
だけども財産としてもし仮想通貨を考えるんであれば、
はい、
それは有価証券であると。
お
お。すなわち私的な企業が発行する何らかの財政的な金銭的な価値を持つものであって、
はい、
それで別に誰がその規制してるわけでもないと。だけどそれじゃおかしいから、ちゃんと有価証券については関連の法律がいっぱいあって、
はい、
あの条件を課してるわけですよね、今あのまさに仮想通貨というのは有価証券になっていない、はい、該当してないということで全く野放しなわけだから、はい、だから不正がある、マネロンがある、そして、まあ、ある意味では下手すると、ね、もっと犯罪不正行為になってくる可能性があるわけでしょう、はい、投機にもなるでしょう、そういうことを考えればやるべきことをやらなきゃいけない時はそろそろ来たと、はい、僕は世界的にそういう方向になってるんだと思いますよ。日本はまだかもしれないけれども、アメリカよく調べてみると、アメリカでも証券取引委員会とか、
はい、
裁判所がこれ有価証券という方向で考えてるみたいです。もしそうだとすると、いずれそういう形で、いわゆるなんとかコインと言われるものがね、
はい、
規制されていく可能性があると思います。
おー、そうか、じゃあ株とか債券とかと同じように、
はい、
取引にはちゃんとしたところで取引しなきゃならないと。それが、はい、まあ、あの認可の形になるのかどうなのかってありますけど、
まあ、あの認可というかそれは出すのは自由かもしれないけども、ちゃんとした条件を課していくということだろうと思いますね、
まあ、日本の場合も、ね、取引所に関してはあの規制というか、
ありますよね、
ちゃんと入ってというのができましたけれども、
だ要するに出資があってそれであの発行してるって言うんだけど、本当かよと。だって見えないからね、
担保となるものが別に何もないわけですからね、
あれは私は怖くて手が出せなかったですね。
で
も大儲けした人もいるらしいし、
らしいですね、
ってことは大損した人もいるってことですから。
そうですよね、相手があったでもね、
私だったら気をつけますけど、はい、
6月の G20 の財務省中央銀行総裁会議でこの議論も行われるということです。今日のキーワード仮想通貨規制でした。メールツイッターご紹介します。しんちゃんさん、28歳男性、青森弘前からいただきました。ありがとうございます。日替わりのコメンテーターの中で三宅さんが一番好きです。
あら、
といただきました。
ありがとうございます。
ゴーン氏についてまた逮捕されて弁護士さんが批判してますけれども、これまで拘留日数など日本の司法制度に国内だけでなく海外からも様々な批判がありました。これを機会に司法制度の見直し、括弧取り調べの可視化など行われるんでしょうか。
いや、僕はあのその拘留のね、
はい、
長さ等々については、これあのフランスが言ったり文句言ってましたよね、一回ね。そのフランスはね、
はい、
普通の逮捕ではもうすぐに勾留期間は短いんですよ、だけどその後裁判に動いてった時に余震の勾留ってのがあって、
はい、
その場合には結構長いんですよ。1年超えることだって十分あるんで、
はい、
僕はあのあんまり比較にならないと思うんですが、
うん、
一般論として言えば、
はい、
日本のあんまり怒られちゃうかもしれないけど、日本の司法制度、特に刑事、訴訟法、
はい、
刑事裁判の手続きというのは若干危ない、もう少し改善すべき点があると私は個人的に思います。
はい、この時間日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。三宅さん、引き続きよろしくお願いします。 さあ続いてはここだけニューススクープアップ。このゾーンに入ると三宅さんが肩をぐるぐると回し始めました、うん、そうそうそういち早く離脱ができるようにと
テーブルに手をついてね。
そうですね、うん、もうこの感じもおなじみになってまいりましたが、はい、それでは参りましょう。この時間最後のニュースをスクープ
やられたね。
だんだんうんざりしてませんか。
いやいやもう楽しくて楽しくて
あれ
嬉しくて嬉しくてもうやめてよ。
トランプ大統領が中国の劉鶴副首相と会談。トランプ大統領は通商協議のため訪米している中国の劉鶴副首相と日本時間今日午前5時半からホワイトハウスで会談しました。この中でトランプ大統領は中国との通商合意がかなり近づいており4週間以内に合意に達する可能性があると述べております。この4週間以内に合意に達する可能性があると述べたっていうのはどう見たらいいんですか。
だって去年から言ってんじゃんなことは言ったねえ、はい、それで年内だとか言われていやいやもう2月にずれ込んだとか言ってね。
そうですね、2
月が3月になってね、
はい、
でも4月のね、こんな時間でしょ。
そうですね、
そしたらさもう 5月だって言ってるわけでしょ。4週間以内ってことは、
あそっか、ね、これ
5月になるってことは6月になるってだっておかしくないっていうことだから
、
まあ、その意味ではね、いちいち真に受けたらいけません。ただ
ただ
ただ要するに状況としてはね、うんうん、何らかの合意を、しなきゃいけない時期には来ている。マーケットに対しても中国経済に対してもアメリカ経済全部考えても何らかの妥協をしなきゃいけない。だけども、うん、中国はそれは物は買いますよと、
はい
ね、だけど本丸 の、その規制だとか、補助金だとか、システム、それは絶対買えないと思うんですよ。トランプなんかいられてやるかと、ね、あと中国共産党おかしくなっちゃうんだから ね、
そ う、 ですよね。
そうなるとやはり本丸じゃない部分すなわち物を買うってことになるわけでしょ、
はい、
そしてね問題が2つあってですね、
はい、
1つはなんかちょっとニューヨークタイムズ読んでたらね、1兆2000億ドル
を
中国が買うんだなんていうのアメリカのおっさんが言ってるわけだね。だけど年に、ね、去年がね、
はい、
中国がアメリカから買ったのが1200億ドルですから、ほんな10倍も買えるわけがない。何買うんですかと、買うものがないじゃない、
うんうんうん、
で下手に、ね、半導体なんか買ったらね、はい、私たち技術盗まれちゃったりね。
あ
もう一つね問題なことは買えっこない限度があるものに加えて何が問題かというと、
はい、
それは中国が政府で買うわけですよ。ってことはね、買うって決めたってことは買わないってもう決められるわけで、逆に言うとアメリカの経済が中国の政府の意見で翻弄されてしまう、影響下に置かれてしまう、それでええのかという議論がもうすでに起きているから、
は
い、
なるほど。
ですからねそんな簡単にいかないんですよ。トランプさんはそれは成果を、ね、誇示したいのは分かるけれども、
うん、
あれはねこの中国は完全に合意してからじゃないと習近平さん出しませんからね。サインだけ。あとあのところであれだもん、ハノイみたいにね、
はい、
もう退場されたらたまったもんじゃないですから、
うん
全部固めますよね、
はい、
ってことはもうちょい時間かかるってことですよ。
ああ、うん、これはそう見た方がいいん
です
、ね、
でしかも、うん、できたものは中途半端なものです、これからも続きます。
もうエピソードがいくつもあるってね宮崎さん何度もおっしゃってました
が、そうそうそう、スターウォーズですからね、
はい、
頑張ってくださいね。
でもこれアメリカとしては、まあ、その安全保障の面だとか、
はい、
あるいはこう中国のこうある意味統治機構にまで踏み込んでっていう話まで行く、
はい、
そこが狙いですよね。絶対すれ違いますよね。そ
うそうそう、絶対すれ違います。
うん、
私が中国だったら何言ってんだと、トランプだっていつクビになるか分からないんだからね、いなくなったら儲けもんだと、だからね、まあ、物買ってお茶濁しとけと、
はい、
いう、まあ、そうはいかないんだろうけれども、そのキツネとタヌキの馬鹿試合がまだ続いているということですよ。
これ結局その新興覇権国を目指す国と旧来の覇権国がぶつかるみたいな話もよく聞かれますけど、
まあね、だけど中国って新興なの？だって彼らにとってはもう、3000年の歴史になる大帝国だと思ってるかもしれないから、
はい、
まあその意味では新興国というよりも、昔の大国がまた戻ってきて、そしてアメリカみたいな、何アジアに何しに来たのと、100年前に来たやつだろうと、
はい、
そっちは3000年いるんだと、何言ってんのお前と、こういう見下しがあって、はい、やっぱり覇権争いですよね。
これでもさすがにこう感化交えるというかガツンとぶつかる
ドンパチはないですよ。
こうやって貿易とかそういうんで、 こうバトルを繰り広げ
ると中国がドンパチやった途端に手出した途端にその経済制裁になりますよね、はい、経済制裁になったら中国経済やっという間に止まりますよ、
はい、
ですからそんなこと絶対しません。
あ、
ですからその意味では中国が賢い、あ、むしろ戦わずしてどうやって勝つかってことを、はい、その種の兵法ですよね、考えていると思います。
あ、そうすると例えばそのかつての冷戦になぞらえて米中新冷戦みたいなことを言う人もいますけど、はい、そこで例えばあの代理戦争的に局地戦がいくつも起きるとか、うん、そういうことも考えづらいですか。
局地戦といってもじゃあ中国 の, そ の, なんていうの代理っていうけど誰が代理するんですか。
ああ、そうか、同盟的なものっていうのは
中国に同盟国ないから
ないんですね。
ないですよ。まあ、北朝鮮ってのはあるかもしれないけどね、
はい、
ただあれも代理戦争というよりは、まあ、北朝鮮の問題が悪化してるということでしょ、
はい、
あと周辺国で中国のあれ、まあ、そのラオスとかカンボジアとかあるけど、あんまり戦争なんかするわけないしね、はい、から、うん、他ないでしょ。
あ、経済面で、うん、まあ、あの港取ったりとかそういうことはあっても、
うん、それそうそう、だからその意味では中国にそういう形の東西の冷戦のようなブロック同士のというような状況では、ね、やっぱり中国一国対その他になる可能性があるんで、だからこそ中国はあんまりあのなんていうかな無茶は僕はしないと思うんですよね。ですからそういう意味でその冷戦と呼ぶかどうかも含めてね、
はい、
議論があるところですけれども、少なくとも熱戦はないということです。
熱戦はない。あ、ただあのファーウェイとかああいうのみたいなデータを取るとか、うん、そういうところで
振り分
けっていうのは
でもこれ冷戦ですよね。
冷戦、
サイバーの戦争ってのはとっくにも始まってて、毎日やってますからね、別に驚くことはないんで、やり返しはいいんですから。日本はやり返さないけど、
日本はやり返さないと技術がたまらないって言いますね。
うん、まあそれはやり返すために技術を磨かなきゃいけない、
はい、
でもすぐに陳腐化しちゃうから、またどんどんやらなきゃいけない。それをやるかやらないかですよね。日本はやってないね、
まだやってない、
攻撃的なサイバー攻撃ね、しちゃいけませんから、
だからそれがなんかあの既存の法律とかあるいはこう戦力放棄の9条とかまで引っかかってきちゃう、
引っかかってきちゃうんだけど、だけど向こうからやられてるのにね、
はい、
反撃しなかったら戦、攻撃しなかったらそれはとてもじゃないけどやめないですよ向こうは。それはやっぱり考え方がちょっと古いんじゃないのかね、
で国会の議論もそこに追いつかないどころか、そういう議論はあんまりしてないってことになる。
アメリカでサイバー攻撃が通常の兵器の攻撃と同じその武力攻撃であると、
はい、
国際法上のね、
ええ
という議論がもう何年も前にされて、そうだという前提で、じゃあサイバー攻撃に対してサイバー攻撃で反撃するの、これは当たり前だけど、
はい、
サイバー攻撃に対して在来型の兵器で攻撃する、
はい、
してもいいかどうかっていうそういう議論を何年も前にしてましたからね、
すでに、
うん、で彼らやるつもりですよ。
あ、もう大体の法的な整理がもうついてる。
あとサイバー攻撃で下手したらあれですよ、アメリカの電力網とかね、
はい、
ダムがおかしく決壊しちゃうとかね、すごいことが十分起こりうるわけですから、
はい、
それはあの原爆を使わないけども大量破壊兵器だという議論があって、それだったらばあのちゃんとした攻撃反撃をしなきゃいけないという議論がありました。日本はとてもそこまで行ってません。
今日のスクープアップ、トランプ大統領中国の劉鶴副首相と会談というニュースから語り起こしていただきました。このコーナーも含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。